皆様いかがお過ごしでしょうか。桃源郷ポッドキャスト始めたいと思います。今日は1月の15日、1月犬、2月逃げる、3月猿と言いますけども、この3ヶ月間はね、だいたいあっという間に過ぎてしまいますね。日の入りがね、少しずつ遅くなってきましてね、昼の時間というか明るい時間が増えてくるとね、少し気分的にもいいですよね。やはり5時ぐらいでね、真っ暗になってしまうと、もうなんかね、せわしないというか、まあそんな気持ちがしましてですね、今ちょうどですね、これどこだ、キズリバテープ、キズリバテープのね、これ本社だと思うんですけども、ここはですね、今アスカの手前の高取ですか、を走っておるんですけども、昨日ちょっといろいろと見てたんですけども、インターネット上なんですけどね、このキズリバテープ、リバテープ、あとバンドエイド、絆創膏、これ結構ね、全国各地でね、呼び方がむちゃくちゃなんですよね。皆さん何て言いますかね。僕はね、バンドエイドって言うんですけども、まあ、バンドエイドとかね、キズリバテープっていう、これ商標登録されている商品名のことなんでしょうかね。そうですね。でこれね、正式名称は絆創膏が正式というか、ああいう傷口を塞いで、固定をちょっとするような、まあ、そういう風な器具というか、あれをですね、絆創膏包帯とかいうことを確かに聞いたと思うんですよ。皮膚にそう密着させて巻きつけるんで、まあ、包帯の一種やということで絆創膏包帯っていう、ね、言い方をしたと思うんですけども、まあまあ、全国によ、まあ、土地柄によって土地によって呼び方が違うという、なかなか面白い現象が起こってるようですね。 T シャツ、Y シャツ、ごめんなさい、カッターシャツとワイシャツか、静岡のあたりでですね、なんか呼び方が変わるというようなことも確かありましたよね。あとその絆創膏、北海道ではサビオっていうらしいですよ。サビオはやはり聞いたことないですよね。やはりね、日本広いですよね。北から南、北海道から沖縄までですね、かなりやっぱ広いですね。その土地によって本当に喋り方も違いますし、風習も若干違うんですけども、一括りに見れば日本人だと、やっぱりそう考えると同じ言葉を喋ってるということだけで、一つの民族なんですよね。ただまあその場所によって風習が違うというところで、日本もですね、あちこち旅行してみると面白いのではないでしょうかと思います。で、まあ、思いつきでですね、こんな感じでいつもお話をさせてもらってるんですけどもね、すぐですね、脱線してしまいまして、何喋っとったっけっていつもなるんですよ。まあまあ1月ですよね。1月2月3月もうこの3ヶ月は早いですよっていう話からちょっとね、飛んでしまいましたけども、ですね、今回からですね、少し、この撮り方をね、変えてみたいと思うんですよ。変えてみたいって言ってもですね、なんて言うんですか、この構成をですね、もう少しはっきりとした方がいいかなと思いまして、まあこちらのポッドキャストの、まあ、最初の目的は何やったんやという原点なんですけども、まあ今まで別にブレてるわけじゃないんですけども、もう少しですね、こう分かりやすくした方がいいんじゃないかということで、ちょっとお友達の方からご意見いただいたんですね。グダグダともうなんかなってるから分かりづらいと、面白ないっつって、面白ないは言わなかったですけど、多分面白なかったんでしょう。で、もう少しですね、その振り分けをしてですね、もう少し分かりやすいようにした方が面白いよということで、まあ最初に雑談コーナーですね、設けまして、その後、僕の、田舎の戸塚村情報ですね、戸塚情報、こちらの方をお送りした後に、新旧治療院僕やってますんで、新旧治療院、新旧の話ってね、すごいね、難しくてですね、なんかこう深いところに入っていくと こいつ何喋ってんのやろなっていう感じになってしまいますから、皆さんができる簡単つぼ押し療法みたいな、はい、つぼ押しコーナーみたいなところらへんをですね、ちょっとチャレンジしてみたいなと思ってるんです。で、ですね、チャレンジと言ってもですね、今まで、あちこちで僕講演会したことあるんですね、なんとかの会とか、まあ、自治会とか、あの自治会主催のそういう集まってられるところに、まあ、呼んでいただいてとかですね、あと、まあ、治療院大阪でやっとったんですけども、その時もですね、院内の講演会という形で、まあ、健康に関する、皆様にお役立てできるような情報をですね、提供しようということで、講演会をしたことがあるんです。で、あの病態とかですね、そういう説明はですね、割と皆さんね、聞いてるようであんまり聞いてないですね、ちょっと難しいんでね、医療のその何て言うでしょう、専門分野にの話が結構多くなってきますと難しいんですよ。それよりもまずどうなったらどうしたらいいのっていうとこですよね。例えばですね、足ここが痛かったらこういうストレッチをしてくださいとかいう、まあ、実演をするんですよね。そしたら皆さんやっぱりね、そういう風な実演を見る方がね、やっぱり面白いらしくて、でなおかつその実演プラス、まあ、本人さんにも体験していただくという形の方がね、やはりね、食いつきがいいんですよ。ということでですね、ツボの説明ばっかりしてこれ仕方ないんで、まあまあ、こういう症状にはこういう風にしましょうというような説明をしてみたいなと思っております。今回のツボ押し療法はですね、胃の痛みについてですね、ちょっと準備しておりますんで、本当に、厳選して3つほどの簡単なツボですよね、まあ、それを押していただくという、まあ、そういう風なやり方で、実践をしていただければなと思います。雑談コーナー、奈良県の十津川情報、それと、壺押しコーナーで、まあ、最後まとめたいなと思っております。ご意見メール等ですね、もしございましたら、紹介できる範囲でしたら紹介させていただきまして、質問であれば何かちょっと答えれればなと思います。何でもいいんですよ。今十津川の道、今日は雨降ってるけど警報出てないとかまあ大体ね、この配信3日後か4日後ぐらい、長い時はですね1週間ほど経ってですね配信してますんで、全然このタイムリーではないんですけども、まあ、なるべく早く編集して配信できるように心がけたいと思っております。ちょっとね、夜遅く家帰ってからね、もうパソコン触る気にならないんですよね。これね、編集するの結構、時間かかるんですよ。聞きながらですね、これどもってるところとかカットしてるんですね。あとちょっとこう考えてるときとか、ノイズがかなり強いような場所はですねカットしたりしてるんですね。でかなりですね、編集慣れてきまして早くなってきたんですけども、まあやはり、まだまだちょっと超素人なんで、やはりこの話した内容ですね、一回聞き流してから編集をまあしていくような作業をしますんで、まあ、結局もし1時間取れば2倍かかるというところなんですよね。2時間かかってしまうと、なるべく短い時間で済ませようと思ってるんですけども、なぜかですね、変なところに脱線してですね、話題がですね飛んでいってしまってですね、今ももうすでに脱線しかけてますけど、まあいっか、いいですよね。うん、そうそう。でこのですね、まあ編集の話ちょっと、まあ、雑談だからいいでしょう。編集の話なんですけども、ですね、僕の場合はそうそう、このポッドキャストを配信するのにですね3点セット必要なんですよ。何かと申しますと、パソコン、それとインターネット接続とマイクですね。あ、マイクいりませんわ。パソコンのマイクでいけますわ。 ただねパソコンのマイクはちょっと音がね少し寂しいんですよ。まあ、悪くはないんですけども、僕はあのいつも、まあ、車に乗って収録をしてますんで、マイクこれ買ってます。 IC レコーダーですわ。 IC レコーダー買って、録音してるんですね。ですから僕の場合はこの3点セットがないと成り立たないという形になってます。で編集ソフトはですね、無料でダウンロードできますからわざわざ買う必要ありません。 Windows の場合ですね、おすすめなのがオーダーシティという編集ソフトで、音声編集ソフトでオーダーシティというのがあるんですね。でそれはですね音量の調節ですよね。で例えばですね、僕これ喋ってる後ろにですねバックミュージックが入ってると思うんですよ。こういう風な音を挿入する、でその音の調節も個別にすることができるんですね。でいらないとこはカットできますし、まあ一番オーソドックスで使いやすいソフトでした。僕2つぐらい試したんですけども、この、今ちょっと使ってないんですけどね、オーダーシティというところの、Windows のソフトが一番使いやすかったですね。で Mac の場合はですね、もう初めから入ってるガレッジバンドっていうソフトがあるんですよ。で最初僕このオーダーシティを使ってて、で、Mac にもオーダーシティをダウンロードしてですね、最初の5回ぐらいまではそれで編集しとったんですけども、Mac のやつもちょっと試しみようかなと思ったんですね。そうしたらですね、ポッドキャストに特化した、編集モードがございまして、それを使うとですね、バックミュージックの音量調節をですね、まああまりしなくていいというか、だいたいこう自分の喋ってるこの音量に合わせて、バックミュージックの音量をこう固定してくれるんですよね。これはなかなか便利だなと思って、であと、動画編集ソフトのファイナルカットプロっていうやつを僕いつも使ってるんですね。動画もたまに編集して、YouTube にアップロードしてるんですよ。まあ、しょうもない動画ばっかりなんですけどね、釣り動画とかね、また紹介しますねそれ、ぜひとも見てください。動画編集ソフトファイナルカットプロっていう、ちょっとねお金出して買ったんですよ。でその使い方ですね、最初から入ってる iMovie でもいいんですけどね、その使い方とですね、やはり一緒の会社ですからね、あれ作ってるの一緒の会社でしょ、 Mac がなんか出してるやつ、開発してるやつでしょ、すごい使いやすいんですよ。自分にとって使いやすかったんですね、ガレッジバンドの方が。で今はですねガレッジバンドっていうソフトを使って、これも無料ですから、編集しております。ガレッジバンドの特徴はですね、無料の音楽というか、そのバックミュージックに使うサンプル音源がたくさん入ってるんで、これ結構ね組み合わせできるんですね。で、自分で作曲することも、音楽を作ることもできます。これね慣れてくるとね、もう10分あればかなり音楽作れるんですよね。僕全く作れませんでした。この間挑戦したんですけども、操作がちょっと分からずに、しばらく勉強しないと無理だなと思いました。まあオリジナルの曲をやっぱ作らないと、例えば CD から音源を取り込んで喋ってる後ろのバックミュージックに使ってしまいますと、これ著作権に関わってきますんで、もう絶対してはダメなんですよね。どのぐらいの刑罰を受けるのか、訴えられたりしたらちょっとねどんなになるのかちょっと分かんないんですけども、そういうことが起こりうるんですよ。ですから決してそのようなことはしないようにしていただければなと、はい、思います。それとバックミュージックについてなんですけども、僕の場合は、今ちょっとネタ不足であれなんですけども、うちの嫁さんがですねピアノを弾けるんで、ピアノを弾いてもらってますんで、このマイクでですね撮ってもらって、まあ5分10分ぐらいちょっと作ってくれって言えば適当にね入れてくれるんですよ。まあ上手いかどうかはちょっと、分かんないんですけどもありがたいです。でそれをですね、ループさせて 後ろで流してるという状態ですね。今回はちょっと使ってないですけども、はい、まあそんな感じですね。構成を変えるところからめちゃめちゃまだちょっとね話が飛んでしまいましたけども、今回からですね雑談コーナー、そして十津川情報、その次に壺押しコーナーで、最後 まとめという形で移っていきたいと、はい、思います。まあ、もしですね誰かゲストの方がもしできましたらですね、雑談コーナーのあたりか、まあまあまあそれはその時また考えましょう、どっかで一緒にできればなと思っています。そのぐらいかな、ということでですね、今回これ雑談でございました。雑談コーナーを終わりまして、次は十津川情報に移りたいと思います。はい、それではですね十津川情報に参ります。十津川情報なんですけども、これ十津川村にはですね、温泉があるという話を以前もさせていただいたんですけども、まあたくさんの自然もありますし、観光客のがですね昔からよく来る場所だったんですね。で、観光の村としてでもですねどんどん今売り出しをしておるんですよ。まあ自然が豊か、自然しかないんですよね。まああと川が流れてたりとかですね、渓流があったりするんですけども、ですね今回ですね、あるキャンペーンをやっております。どのようなキャンペーンかと言いますと、まずこれ2つあるんですよ。まず1つ目、これがですね、宿泊券、あごめんなさい、プレミアム宿泊券キャンペーンですか。プレミアム宿泊券というものを買っていただければですね、8000円で1万円の宿泊券を購入できると。要するにね、十津川村の宿泊施設にですね2000円マイナスで泊まることができるんですね。で、各所でこれ販売されておりまして、奈良の方でしたら奈良市内もありますし、僕ちょっとちらっと見たんですけども、アルル、橿原のアルルですか、あそこにもあるんかな、あと、橿原のイオンですね、あとね、大淀の道の駅でも売ってるのかな、大淀町道の駅、それと、東京でもね売ってる場所があるらしいです。これね詳しいことを観光協会のホームページを見ていただければわかると思います。はい、でですね、あともう一つ、これがですねまたすごいキャンペーンをやってるんですよ。バス代が無料になるというキャンペーン、条件がありまして、十津川村内の宿泊施設に泊まる方、この方ねバス代が無料になります。さあどのようにすればいいのかと言いますと、これちょっとねややこしかったんですよ。で、なるべくちょっと分かりやすいようにですね、こちらのポッドキャストの方で、説明したいと思います。まずですね、使えるバスなんですけども、奈良交通の路線バス、大和八木駅から和歌山の新宮駅の方まで、走ってるバスなんですね。そちらの方が適用になるということなんですね。その他村営バス等はおそらくこれ使えないはずです。で、1日にですね大和八木駅から、十津川方面3本このバス出てるんですよ。時間帯はちょっとね今わかんないんですけども、おそらくね朝9時台、11時台、あと向こう12時1時ぐらいですかね、1日まあ3本あるんですね。で、まあそれいずれに乗っていただいても、使えるということなんですけども、支払いの方法なんですけどね、現金を、ね、持っておいてくださいね。ただ乗りができると言ってもですね現金がないとダメです。まずですね、バスに乗っていただきまして、そのまま 目的地の方まで行きます。で現金を支払いまして、乗車券、乗車証明書ですね、そちらの方を運転手さんから受け取ってください。はい、受け取っていただいて、で宿泊施設で泊まると。で最後精算時にですね、その分のキャッシュバックがあります。まあ、それとですね、キャッシュバックに加えて帰りの分の、乗車券もですね、同じ帰る分の帰る分ですね、使うんであれば、そちらの乗車券、無料乗車券も渡していただくことができるということで、少し調べてみたんですけども、大和八木駅、奈良県の大和八木駅ですね、そちらの方から、十津川温泉まで運賃がなんと3400円なんですね。往復で6800円するんですよ。その6800円分が全て浮いてしまうという、もう無料になってしまうんですよね。これは使わなあかんでしょう。で温泉はですね、全て掛け流しです。掛け流しの温泉ですんで、もう最高ですよ。でもしね、旅館によってはですね、まあ、グレードアップ、食事のグレードアップをしたいとか、ちょっとしし鍋を食べたいとかね、これもいいですよ、しし鍋、問い合わせていただければですね、プラスいくらかで、食べることができるんですけども、まあ、それでもお釣りが来るぐらいじゃないですかね。これはぜひとも利用していただきたいと思います。一度来た方でもいいですし、もちろん初めてという人はですね、ぜひともですね、利用していただきたいと思いますね。それと、ですね、まあ、途中下車をする方法もあるんですよ。これね、一つですね、僕今日上野寺というところ、例えばですね、奈良県の、あ、ごめんなさい、例えばですよ、十津川温泉まで大和八木駅から行くとするじゃないですか。例えば朝一のバスに乗ってですね、もうそのまま行ってしまうと、まあ、向こうで、まあ、時間潰しを、まあ、できないことはないんですけども、まあ、できたらですね、十津川に来ればですね、谷瀬の吊り橋というところに寄っていただきたいんですよね。まあ、日本一長い、日本一高い吊り橋ですか。今ね、 長さ抜かれたらしいですよ、けどもう元々は一番大きかったんですよ。でめちゃめちゃスリルがあって、で360度、自然だらけの場所です。その吊り橋に立ち寄ることができるんですね。でこの無料キャンペーンの特色としましてですね、この路線バスですね、1回降りて途中下車することができるんですね。で次のバスに乗ることができるんですよ。で今日その谷瀬の吊り橋のところですね、僕お仕事でちょっと行ってたんですけども、その谷瀬という集落が川向こうにあるんですね。橋を渡っていくとあるんですけども、ちょっとその周辺をうろうろしてみたんですよ。でなんかね、遊歩道とか作ってるんですよね、やっぱり、ゆっくり散歩道だったかな、看板があってですね、で奥の方に神社があったりとかして、山の中に少し道が作ってあって、で木を切ってものすごい見晴らしのいいような展望台でもないんですけども、そういう場所を作ってるんですよね。はい、結構歩いてる方多いらしくてですね、人気スポットみたいですよ、なかなかの。でバスはですね、一度上野寺で休憩するんですけども、ほんの20分ぐらいなんですね。ってことはですね、この遊歩道を歩いたりする時間がないんですよ。まあ吊り橋寄る時間ぐらいはあるんですけど、でうかうかしてると置いていかれてしまいますからね。ですからおすすめはですね、まあ、例えば朝一で、こちらの方に出てきまして、まあ、昼前に着きますから、お弁当を持ってくるんですよ。お弁当もしくは食事をしたければ、上野寺にも食べるところあります。喫茶店とか、1,2,3,4 箇所ぐらいあるのかな。で蕎麦屋さん、あちょっと歩けば蕎麦屋さんもありますね。4軒5軒ほどね、食べるところがありますから、まあ、そういうふうな、レストランを 利用することもできますし、お弁当を持ってくることも可能です。でハイキングをするんであればね、ちょっとお弁当を持ってくるのも楽しいかもしれませんよ。はい、吊り橋を渡ってからですね、その展望台ぐらいまで行くのにだいたいね40分ぐらいかかるらしいんで、往復やはり2時間ぐらい見ておいてほしいんですよね。で次のバスが来るまでですね、ちょうどね2時間半ぐらいから3時間のインターバルがあるんですよ。その間に歩けるんですよね。これはちょうどいいと思いません？雨の時はちょっとね最悪ですけども、晴れておればこれ最高ですよね。見晴らしもいいですし、途中下車ができるっていうことですから、一回その上の字で途中下車をした時に、吊り橋にちょっと渡りたいからということで途中下車をする時に運転手さんから乗車証明書をですね渡してもらって、一回まあ支払いしますけどね。でまた次のバス一通り散策して次のバスに乗って今度は戸塚温泉まで着きましたと。でその時にまた支払いをして乗車、証明書をまた渡してもらうと、まあ、その2枚を、持っていただいて旅館宿泊後のチェックアウトの時にそれを出していただければキャッシュバックがございますんでね、非常にまあお得な情報だと思いますよ。期間はですね1月1日からもう始まってますよね、半月過ぎた1月1日から3月の、末まで31かな末まであるらしいです。ですね3月の末までなんですけどね、プレミアム宿泊券最近に説明した方なんですけども、そちらの方はですねちょっと売り切れが出てるという話を聞いたんですよ。ですからもしかすると手に入れようと思って行ってもないかもしれないですね。これ観光協会とかに問い合わせた方が賢いかもしれないですね。ただバス代無料に関してはですね、乗車券を提示するだけですので、こちらの方は数に限りがあるというわけではございません。はい、まあ、そういう風なものを利用していただきまして、戸塚村の方旅館たくさんありますんで、その上の地にも旅館はあります。一日ですねその谷瀬の吊り橋の周辺で、散策をしたりだとかするして、でボタン鍋なんかで、ね、料理をに舌鼓を打つのもよろしいでしょうし、もう少し足を伸ばして南の方に来て、例えば本宮大社とかねそっちの方に足を伸ばすもよしですよ。このとにかくですね日本一長い路線バスということで、今日もですね運転手さんあのサラメシに出てましたよね。出てたらしいです。僕見てないんですけど、サラメシにですね出て、めはり寿司食べてた運転手さんがいたと、伺っております。その路線バスですね、非常に安全に走行いたしますし、景色もですね、ちょっと今までとは違うような高い位置からね見れますんでね、自然を堪能できるんじゃないかなと思いますので、ぜひともご利用ください。以上戸塚情報でした。さてさて内容はガラリと変わりますけども、次はですね自分でできるツボ押しコーナーちょっと新設しましたんで、ね、こちらの方を進めていきたいと思います。今回ですね、これ何回 3,4 回ほど前にですねアニサキスのちょっと話したと思うんですけども、まだですね僕いろいろあちこち治療に行ってるんですけども、胃腸の調子が悪いんやとか、なんか正月の正月休みの名残でしょうか、なんかこうお腹の調子がもう一つなんやとかいうね、人が多いんですよね。まあそこでですね東洋医学の、観点から見てですね、どのようなツボをちょっと押してみたらいいのだろうかというところ辺ですね、まあ、ご紹介という形でさせていただきたいと思います。胃痛といってもですねこの胃の症状ですね、胃の症状といってもですねいろんな症状があるんですよ。まあ、代表的なものとしてはこの胃痛ですか、この心下部のあたりに来るこう痛み、
嫌ですよねあれね。あと胃のもたれ、なんかこうゲップが出るような、重たいような何とも言えないこの胃のもたれという状態、ですね、結構経験してる方多いと思うんですけども、まあ、種類がね、まあ、いろいろありますんで、まあ、例えばですね、詳しく調べてみるとですね、胃潰瘍があったり、あと胃炎が、ね、あったりとかですね、中にはですね、怖いんですけども、まあ、胃がんがあったりとか、十二指腸潰瘍とか、なんか、ね、そういう風な消化器の中のね、一つのまあ疾患、いろいろあるんですよね。胃に関してはですね、そのような状態、あと、最近よくね CM でもあるんちゃいます、何でしたっけ、逆流性の食道炎ですね、バレット糞門とかいう、あ、バレット食道か、聞いたことないですかね。胃酸がですね食道の方にこう上がってくるんですよ、ガッゴボッと、でこう吐き気を催したりとか、ちょっとこう酸っぱいのが、あの胃液ですよね、あれが出てきたりとかする、そういう風なものを繰り返していると、まあその胃の食道から胃に入る入り口のところら辺がですね、まあ、ちょっと病変というか、そのようなものを起こしてしまうような、まあそういう風なことを繰り返していると胃がんになるぞという、まあね、非常に怖い、脅されるわけなんですけども、まあ普段ですね、大体の方はですね、この胃もたれ、胃痛というのはですね、一過性に症状が出まして、です、治ってしまいますよね。調子が戻れば治ってしまうんですよ。まあそのツボ押し、その前にですね、まあ裏にはですね、そういうふうな病気があるということでですね、まあツボ押しをしようが、まあ軽く検査をしてみてお薬を飲んでもですね、まあ、全然良くならないっていうんでしたら、やはり詳しく調べていただいた方がいいと思います。各項目になると非常にですね、詳しい説明が必要になってきますんで、まあ、今回はですねこの、一過性に起こるこういう胃のもたれとか胃痛ですよね、それに効くと言われておる、まあ、ツボをですね紹介したいと思います。で、ツボ押しなんですけども、そうそう、ツボ押しをする前にですね、やはりですねこのツボを説明するというのが大変難しいんです。図示して書くわけでもなく、あと直接ね僕がここですよと言って押さえるわけでもないんで、口で説明する分ですから、まあアバウトにはなってしまうんですけども、まあ一つ参考になればと思うんですよね。で、興味のある方はおそらく調べてくれると思いますんで、まあ、かなりね、そっち任せになっちゃなってますけどもはい、まあまあまあ、良ければ参考にしていただければなと思います。よくね鍼灸師も使うツボなんですね。3つほど挙げましょうか。結構ねいろいろあるんですけども、まあ俗に言う、まあ、有名どころなツボですよね。これをちょっと3つ挙げていきたいと思います。まずですね、ツボというのは何ぞやと言うたら、まあ、東洋医学的に言いますとですね、まあ、エネルギーの集まるような場所やと、そこを押せば、悪いところが、まあ、言えば改善されるということなんですよね。原因を取り除くわけではないんです。原因を取り除くんじゃなくて、まあ、ツボの刺激を与えることによって、まあ、体の状態を良くしようと、自然の治癒力を高めようというのが、まあ、ツボ押しやと思っていただければいいと思います。ですね、よくね臨床の場で経験するんですけども、後で説明するその足のツボなんかですね、押すとですね、例えばその胃の動きとか腸の動きが悪いような、まあ、そういう風な方がですね、内臓がよく動いたりするんですよね。不思議ですよね。あとね、背中を押さえるとですね、必ずゲップをするような人がいたりとかですね、この体の表面とそれとこの内臓というのは非常に密接な関係を持っておるんですね。で、これね本当に面白いんですよ。で一人一人ですね、また違うんですよね。
けどまあオーソドックスなところをですね、説明してみましょう。まずはどれからいこうかな、今ちょっと頭の中で考えてるんですけど、合谷からいきましょうか。これね超有名なツボですわ。手の甲から見てですよ、手のひらじゃなくて手の甲から見て、親指と人差し指のちょうど付け根の間ですよね、ちょうど水かきみたいになってるじゃないですか、まあ、それのちょっと人差し指寄りというか押さえるとですね、非常にですねこうずしっとこう痛みが来るというか、重たい感じが鈍痛がすると思うんですね。この場所をですね合谷というんですよ。わかりますかね。合谷、このツボをですねグリグリグリグリ押していただくと、胃の症状がある時ですよ、はい、これが第1個目です。で2個目はですね中間というツボ、中間というツボはですね、おへそと溝落ちのちょうど間ぐらいですね、まあ真ん中ぐらいになるんですけども、もうアバウトでいいです。その辺をですねグリグリっと押していただくとですね、少しね響くような場所があるんですよ。これ中間というツボですね。でもう一つはですね足にあるんです。先ほど言いました場所なんですけども、足三里という場所があるんですね。足三里なんですけども、足の三里はですね、膝を曲げてこの三角座りをするというか、はい、していただきますよね。で、下腿部ですね、膝から下の骨、ど真ん中ですね、これ触ると硬い部分があるじゃないですか、これ弁慶の泣きどころとかいうやつですわ。これザラザラちょっとしてるんですけども、これをですね下からずっとさすっていただきますとですね、膝に行く手前にですねちょっと出っ張りがあるんですよ。これね脛骨粗面っていう場所でですね、腱がひっついてる場所なんですけども、それ分かりますかね。その場所とそこからちょっと外側外側の方なんですけどね、外側に行きますとですねポコッと膨らんでる場所があるんです。これも骨なんですね。これヒコットという腓骨という外側にある骨の頭なんですね。でその脛骨粗面というとこと腓骨という場所、これをねまっすぐ結んでも線を結んでもらいます。でそれのど真ん中の点、線の真ん中ですねからだいたい指3本分、人差し指中指薬指3本分下に行ったところらへん押さえるとですねちょっと柔らかくてですね、筋肉が足首をキュッキュッと動かすと動く筋肉があると思うんですね、その辺を押さえると非常に気持ちいいというか、それもちょっと重たいようなそういう感覚を得ると思うんですけども、ちょうどそのあたりがね足の三里というところになります。まあ、このまあ、これね全部ね万能のツボと言われてるんですけども、足三里はですね有名ですよね、松尾芭蕉の歌に出てくるという、はい、三里に灸を据えてみたいなね、足の疲れにも効果のあるツボなんです。これね実はですね、胃腸の動きを整える役割があると、言われております。この中間に関してはですね、胃の動きをですねこれも整えると、合谷はですね、痛みに効くと言われておりますね。目の症状なんかにもねいいと。で胃に関するツボ、はい、ですね、まあ、詳しく言えばですよ、その人の症状をきちっと見極めて本来であれば、まあ、例えば、脈を取ってみたりとか、下ベロの状態を見たりだとかしてですね、治療するそのツボを決めたりするやり方もあるんですけども、まあ今回はですね、まあポッドキャストですんで、音声でしかお伝えできないですから、オーソドックスな場所ですね、まあそちらの方を知っていただくと。これねインターネットにも載ってます。まあ僕の場合はちょっと本を見たりとかいろいろ調べたんですけども、まあ大体このツボはですね、まあ、オーソドックスなものとして載っております。そこにですね刺激を加えていただくと、 いうことなんですね。自分の手で押してみてください。人差し指の腹でもいいですし、親指でもいいですし、とにかくですね、グリグリと押していただくということなんですね。で、注意していただきたいのは、もう痛いぐらい押すんじゃないんです。程よい刺激にしておいてください。はい、痛い刺激を入れますとですね、人間の体過緊張を起こしますんで、程よい刺激をですね与えてあげてください。これも個人差がありますからね、思いっきり押してもね痛くないという人もいますし、軽く押しただけでいててててという人もいますし、これはね自分の感覚と相談でございます。はい、でもしね周りに人がいてまして、誰かお手伝いをしてくれる人がいれば、人に押してもらった方が絶対効果あります。自分で押すよりもね人に押してもらった方がいいです。入ってくる感覚が全然違いますんでね、自分でね足の裏コショコショっとしてもですねくすぐったくないけど、人に触ってもらうとめちゃめちゃくすぐったいじゃないですか。もうそのぐらいですね、感覚受容器っていうのはですね、自分で触るのと人に触ってもらうのとでは全然感じが変わってしまいますんで、まあ、脳の方でそういう風に感じるんでしょうけどね。はい、まあ人に触っていただく方がいいということで、はい、パートナーがいる方は、その方に押してもらうのもありですよ。自分でもちろん押してもいいんですけども、はいはい、広告、それと、中間、あと足の三里、この3つをですねちょっとご紹介させていただきました。はい、ですね、やっぱりですねこれ少し何かあれですね、ホームページブログ上に載せた方が良さそうかな、どうだろうか、まあ一回物は試しだ、まあまあまあそのような手法があるということなんですね。ツボ押しね本当にいいですよ。道具使ってもいいですよ。これ針使わないでくださいね、清潔な動作をしないとダメですんで、素人の方はしないようにしてください。道具を使う場合はですね、例えばですね爪楊枝の、裏側で押してみるとか、先っぽでちょんちょん続いてみるのもありでしょう。爪楊枝を束ねるのもですねこれ立派なね針刺激になるんですよね。針といってもいろんな種類がありますんでね、刺さない針もありますから、まあ低針という針なんですけども、そういう風なものに近づけることもできます。まあ、あとはですね温熱刺激を与えるんであれば、まあ、市販のお灸でも構わないとは思いますよ。でどうしてもですね知らない人がやってしまうと、まあ、ずれてるだとかですねちょっと場所が変わってたりするんで、あまり効き目がなかったらですね、何回も言いますようにお近くの鍼灸院の方に駆け込んでいただきまして、ちょっと胃の調子悪いんやけど針治療してくれへんかと、そういう風なやり方をしていただければ、でそれでもですねやはりねパッとしないとか、この夜に痛みが出るとか、この夜間痛ですよね、あとねだんだんひどくなる場合はですね、これはですね検査を受けた方がいいですよ。まあ割と自律神経に作用させる方法ですんで、自分でやってもダメ、まあ鍼灸院でやってもダメ、割とね早い段階でこれは効果が出てくるはずなんですけども、全然良くならない、余計にひどくなる、もしくは夜間痛が出てくるなのですね、そういう風な症状がある方は、詳しい検査を、お医者さんの方で見てもらったりとかしていただいた方が無難でございます。はい、自分だけの力にですね頼らないようにしてください。はい、持ち合いは持ち合いですんでね。ということで、自分でツボ押しコーナーを終わりたいと思います。さあまとめたいと思います。はい、雑談から始まり戸塚の情報でツボ押しコーナー、今回はですねこの3本でちょっとやってみたんですけども、ですね分かりにくいことがあったりとかすればメールでご意見いただいても結構ですんで、僕の方にどんどんメールを送っていただいても、分かる範囲で説明させていただきます。 はい、責任を持って説明いたしたいと思います。あまり難しい質問はですね、こちらも頭が混乱してしまいますので、簡単な質問にしてください。お願いします。ということでですね、次回はですね、何にしましょうか。まだ何にも決まってないんですけども、戸塚情報で言えば、マラソン大会ですね、があるんですね。戸塚村は大きなマラソンの大会、マラソンというか駅伝ですね、駅伝の大会とあとマラソン大会があるんですよ。で、駅伝はもうちょっとすでに終わってしまったんですけども、マラソン大会、スバルの里マラソンという大会がありまして、毎回ですね、有名ゲストが来たりとか、僕前見たのはですね、オリンピック選手、元オリンピック選手の谷川真理さんですか、はい、走ってましたね。すごいカモシカのような足してました。やはりね、ランナー、僕患者さんであんまりそのプロのランナー選手って見たことないんですよね。競輪選手はあるんですけど、プロのランナーの選手ってあんまり見たことないんですよね。谷川真理さんの足を見てですね、ちょっと感動しましたね。坂道を登る時のあの力強い感じです。いやー、マラソンの選手ってね、すっごい華奢じゃないですか。細く見えるんですけどね、もう実際に見ると全然ちゃいますよ。見る、なんかマラソンランナーを見る機会があればよく足を見てください。すごいですわ。はい、ということですね。はい、で最後の壺押しコーナー、これはどうだったんでしょう。うまいこと伝わってるんかな。伝わってるかどうか分かんないですね、これね。まあこういうやり方をですね、ちょっと続けてみようかなと思っております。一応ね、桃源郷治療院のポッドキャストということなんで、趣味の話ばっかりしてもですね、なんかちょっと的外れになってきますんで、やはりこの治療院としての何か話題をですね、提供できたらなと思っております。はい、ということで、今回のポッドキャスト終了したいと思います。